入眠夜話。今宵は社会スコアにまつわるお話をしています。一つ前の夜話では、クレジットカードの利用履歴、すなわちクレジットヒストリーが、その人の経済活動の履歴と捉えられるようになってきたこと、そしてカードを全く使ったことがない、つまりクレジットヒストリーが全く確認できない人はスーパーホワイトと呼ばれ、場合によっては不利な扱いをされる可能性があることなどをお話ししてきました。その続きのお話です。というわけで、今宵の夜話は、クレジットスコア。実は世界ではすでに実態に合った新たな物差しが使われ始めているといいます。最近世界的に利用されるようになってきているのが、クレジットヒストリーなどから弾き出されるクレジットスコアです。クレジットという言葉はラテン語で貸し付けを意味しますが、現在ではクレジットは信用や信頼、評判といった意味も持っています。つまりクレジットスコアは個人個人の信用度を数値化したもの、すなわち信用の点数です。日本はつい最近まで現金での支払いが主流でしたが、アメリカは古くから個人のクレジットカード決済が定着していました。ですから信用の点数化は早くから行われ、信用会社が最初にこのスコアを発表したのは、なんと1981年だといいますから驚きです。これは昭和56年ということになりますから、日本では校内暴力が問題になり、ピンクレディが解散、俺たちひょうきん族の放送が始まった頃です。当然その頃の日本は現金決済が主流でした。アメリカではこのクレジットスコアの利用が進み、現在では大手金融機関の大半が利用しているといいます。このスコアの算出には、年齢や性別、勤務先はもちろん、収入金額さえも使われていないといいます。算出に使われる要素で一番大きいのは、これまでお話ししてきたクレヒス、つまり返済の履歴で、その履歴の長さも参考にしています。これに加えて、借入残高と利用率、つまりどの程度余裕を持って借りているかや、現在契約しているクレジットカードの種類や内容などの要素を加えて数値化し、クレジットスコアとして算出しています。スコアは最低300点から最高850点で、点数により上からエクセレント、ベリーグッド、グッド、フェア、プア、 などに分類されます。アメリカでは現在、このクレジットスコアがあらゆる場面で利用されています。住宅や車などのローン契約はもちろんのこと、賃貸住宅や電気やガスといったライフライン、また保険や携帯電話の契約など、支払いを継続する必要がある契約では必ずと言っていいほど利用され、さらには就職や転職などの際にも参考にされるといいます。当然ですが、高得点であるほど優遇され、例えばローンなどはより低い金利でお金を借りることなどができますが、逆に点数が低いと契約自体を拒否されることさえあります。たとえできたとしても前払い金を要求される、あるいは高い金利を支払わなければならないなど、不利な契約を結ばざるを得ないことが多くなります。少し話がそれますが、このスコアが高い層がプライム層、低い層がサブプライム層と呼ばれています。あのリーマンショックを引き起こしたサブプライムローン問題は、このクレジットスコアが低いサブプライム層に貸し付けた住宅ローンの返済が滞ったことが発端でした。スコアが低い人々は条件が悪い、高い金利を払って住宅ローンを組んでいましたが、これは貸側からすれば、より多くの金利が得られ儲かる契約ということになります。しかしその分、返済が滞るリスクが高いわけですから、通常なら早々貸すわけにはいきません。しかし、その頃アメリカでは、住宅の価格が上昇し続けていました。ですから、もしローンの支払いが苦しくなっても、買った時よりも値上がりしている住宅を担保に、新たにローンの借り換えなどをすれば、そのまま家に住み続けられたのです。それでクレジットスコアの低いサブプライム層にどんどん住宅ローンを組ませていたのが、住宅価格の下落とともに逆流が起こり、それが巡り巡って世界的な経済危機を引き起こしたのです。クレジットスコアを軽視して儲けに走った投資家たちのせいで、世界中が不景気になってしまったわけですから、なんともひどい話です。お話を戻します。というわけで、クレジットスコアは現在、アメリカで生活する上でなくてはならないものになっています。それでアメリカに移住したばかりの方は、このスコアを作ることから始める必要があるそうです。例えば、いくらお金持ちで、日本でゴールドカードを持っていて、そのカードやローンでのクレヒスがあっても、その履歴をアメリカに持っていくことはできませんから、当初はアメリカでカードを作ること自体が難しいそうです。カードがないと生活する上で非常に不便ですから、もちろん日本から持って行ったカードを使うことはできますが、それではいつまでもスコアは上がりませんし、 ドルと円の為替手数料も馬鹿になりません。ですから、アメリカで生活を始めるには大抵、プリペイド式、つまり前払い式のカードなどを作って、地道に支払い履歴を作り、数ヶ月から数年をかけてスコアを上げて、ようやく本来のクレジットカードを手に入れるのだそうです。その上で支払いの遅れなどないように、地道に信頼を積み重ねていくことで、ようやく大きなローンなども通るようになるのです。こうしてみると、確かにこのクレジットスコアの高い人は、経済的な信頼度が高く、その経済的な基盤を支える多くの資産なり、高い収入なりを持っている可能性が高いと言っていいでしょう。となると、このスコアは、他の場面でも利用できそうです。その動きが最も顕著な国といえば、そう、中国です。さて、お話はまだ続きますが、ここで一区切り入れて、改めて次の夜話に参りましょう。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。